身を委ねられ、そしてついに十字架に殺され、イエス様だけじゃありません。そして弟子たちは散らされ、試みられるわけですね、一人一人。それをイエス様はサタンのふるいにかけられるという言葉で表していらっしゃる。ふるいってお分かりですよね。ふるいにかける、実際に描けない人がたくさんいらっしゃると思うんですが、私ぐらいの、私農家ですから、ふるいを知ってますね。麦のようにふるいにかけられてね、麦をふるいにかけられてね、このザルみたいな感じ、穴が開いててね、振ったりね、かけたり動かしたりしてね、どうするんですか。麦とね、麦が実が入ってないもみ殻ですね、それを振り分けるわけですね。そして実が入ってる中身に入っている麦を残し、不純物や麦殻を取り除くというですね、それをふるいにかけてそうするわけですね。優しくふるいにかけるんじゃダメなんですね。もうグググググググッグッグッグッこうやらないとですね、飛ばないんですね。こうサタンがやるわけですから、きついですよ。そこまでやるかというのやり方でね、そこまで言うかなんて、そこまでやっちゃうのってね、サタンはやりますよ。手加減容赦しない。だって私たちはダメにしようとするんですから、なんとかして私たちの信仰を奪おうとするんですから、手加減容赦しない。サタンの古にかけられる。神様それをお許しなさった。サタンが願って許されたと。ヨブ記の一章もそうですよね。ヨブをサタンの手に神様に委ねなさいました。目的は何ですか。ヨブが義人であるということですね。それが証明されることなんです。神を恐れるものであるということが証明される。皆さん福音に、ふるいに神様があえてサタンのふるいにこのかけられるということはですね、その目的は何かというとですね、私たちを懲らしめるとかそういうことじゃないんですよ。そうでしょ。ふるいにかけるのは何のためですか。もみ殻を集めるためですか。本物の実を残すためですよ。だから神様があえてなさるんです。実が入っている麦粒と入っていないもみ殻とふるいにかけて、もみ殻をともいて不純物をとりおいて、最後に本当の小麦だけを、実が入った小麦だけを集めるためにふるいが使われるんですね。でそれをサタンのふるいにあえて委ねられるわけですね。目的はそこなんです。神様の目的はそこなんですね。ここでやりたいことは、本当に主の弟子であるかどうかを立証するために弟子たちをふるいにかけられたわけですね。ペテロもそうであります。弟子たちが本物の弟子になるために、ペテロの中にある不純なもの、見かけ倒しのものが取り除かれるために、そしてペテロに与えられた本物の大切な身だけが残されるために、あえてふるいにかけられるわけですよね。大切なことは、サタンの振りにかけられるだけじゃなくて、その次です。サタンはあなた方を麦のように振りにかけることを願って許された。しかし、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。ここなんです、皆さん。イエス様の祈りの焦点は、あなたの信仰がなくならないようにということなんですね。このために主は特別に、私はあなたのためペテロ、あなたのために祈るとおっしゃる。私は祈る。私の特別なあなたのための取り出しの祈りが、サタンの古いに必ず勝利するよ。信仰というのは微妙なものだと思いませんか、皆さんも。 そう感じられる時もあると思いますね。微妙なんて怖いな言い方ですけど、信仰というのは私がイエス様を信じる、信仰という手段、管を通して、その管を通して神様の恵み、神様の命が私に流れ込んでいると教えられますね。だから信仰というのはある意味で私たちのものなんですね。私たちがイエス様を信じます、その信仰を通してですね、神様の恵みがその信仰を管として私たちに流れてくるんですね。信仰がなければ神様に喜ばれることができない。ああ大切なものは信仰なんだ、信じることなんだ、ね、私たちの信仰、ね、私たちの神の前の信仰の告白って、まあ、私たちのものですよね。私がなすべきもの、私が持つもの。だけどこの信仰というのはね、実は聖書いろんなところを読んでみますとですね、また違ったふうに言われるわけですよね。あなた方は恵みにより信仰により救われたのだ。恵みはもちろんのこと、信仰でさえも神様から与えられるものであるという申し上げなんですね。あなた方は私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ、私があなたを選んだのだ。ペテロ、私があなたを選び、あなたを召したんだと。そしてペテロに信仰を与えられたんだ。信仰というのは、ああ神様が与えられ、イエス様が与えてくださるものなんだということなんですね。そういうことも書いてあるんですね。しかしまた私につながっていなさい、そして私はあなたとつながっていいよという相互方向のことも書いてあるわけですね。そういう意味で微妙なんでございますね。皆さんが信仰歴何年か分かりませんけど、それぞれお互いに信仰歴ありますが、自分の信仰で頑張ってきたと思われますが、決してそうではなかったと思われるんじゃないでしょうかね。信仰の長い方は本当に自分じゃない、私の信仰を守り支えてくださった方がいらっしゃったからこそ、今もなお信仰が、イエス様に対する信仰がからしてあるんだと、そう思っていらっしゃる、違いないと思うんですね。パウロは、今あるは、今私があるは、キリストの使徒として、宣教者として、今私の存在そのものが、神によると、恵みによると、はっきり言ってるんですね。私の頑張りによるとは一度も言ってないです。恵みによる。100% ですよ、これ。100% 恵み。本当にこれが信仰ですよね。微妙って言ったのはそのことなんですね。ペテロは自分の信仰と思ってたんです。あなたの信仰がなくなるってことを言われたときに、ペテロはドキッとしたんですね。ペテロにとりまして自分の信仰がなくなるなんてことは考えられない。信仰というのはイエス様というふうに言い換えた。イエス様がいな、この失われるということはペテロにとって考えられないことなんです。そういう意味でペテロはイエス様を愛して、本当に愛していた人なんですね。皆さんはどうですか？信仰あるけども、まあ、別に信仰、まあ、どっちでもいいわって。どうでもよくなってきたら、これはもう奪われます。ついばまれますよ、サタンにね。その程度の信仰の、の取り扱いを与えられた取り扱い、その信仰の取り扱い方がどうかということですよね、私にね。それは試されますね。その程度の信仰、こんなものだと思っているとき、皆さん私たち一人一人がね、その信仰、与えられた信仰どれほどのものかということをお互いがしっかり掴んでいるわけですよ。評価しているんです。イエス様の救いというもの、私の生涯、私の人生ってどれほどのものか、私の生活の中でどれほどのものか、私はみんな自分でそれを持ってるんだ。そして自分で評価してるんだ。ペテロはイエス様から離れたらもうそういう自分が考えられないと思った。そういうふうな人なんです。私にそれほどのね、信仰がイエス様愛するキリストの人生が私のものかなということを今朝考えさせられます。だからそんなこと、 信仰がなくなると言われたら、信仰がなくなるというのは考えられない自分のことで、考えられないことがありますから、そんなことがあったらなりませんと言って自分で、自分のためにこのイエス様に対する反発の意味も込めてね。私この間大先生と金先生との烏丸病院訪問した後、同社まで今出川通りをくねくねくねくね歩いて